その上映会を日本だけじゃなくて海外でもされたんですか？その辺がすごくびっくりしたんで、今日それも次のもう一つのコンステレーションの映像の話とともに伺いたいんですが、
ですね、ブックストア輸入編が確かその7都市11箇所で日本国内で上映して、うん、でその後もちょっと日本で何回かやったんですけど、なんかその時に聞いてたらやっぱり日本だけがこう自分で場所を作ったりとかしてるわけではなくて、アジアのそう都市部とか田舎でもいや同じようなことがをやってるよっていうのを人から聞いたりとかしてて、じゃあなんかそういう人たちが見たらどう思うかなっていうのと、あとまあ彼のお店が本屋なので、なんかそういう場所の人と知り合えるといいかなって、なんかお互いに行き来があったりとかしたりすると、なんかそれはなんかすごいいいなと思って、でブックスター移住編を持って、韓国と台湾と香港とインドネシアはスラバヤとバンドンに行って、でマレーシアはサバっていうマレー半島じゃない方の島の方に上映会をして、でちょっと上映会するときにお金が補助金が東京都から出て飲んだと、で渡航費がちゃんと出るんだったら取材も兼ねて行ったら、いいんじゃないかと思って、でそれで上映会をしながらその上映会をやる場所だったりとか、その周辺にある面白いお店とかコミュニティをこうに話を聞いたりとかして、でとまとめたのがそのさっき言ってくれたコンステレーションっていうドキュメンタリー映画なんですね。でなんかアジアのそういうなんていうんですかね、まあ、僕らはそのオルタナティブスペースっていう、ふうに言ってるんですけど、まあ、なんか言い方は多分いろいろあると思うんですけども、自分たちで作るってそう場所、まあ、なんか社会との関わりを特に考えてたりとか、メッセージがこう強く持ってるような場所に話を聞いてまとめた。それが2015年の春と夏に取材をして、秋ぐらいにはもう完成させるっていうすごいハードな取材だったんですけど、
まずそのさっきオルタナティブスペース、っておっしゃアジアでも割とそういう言い方されたりするんですか？
だからこっちがそう呼べば大体うなずいてはくれるんですけど、多分オルタナティブっていう言葉自体は、割と古いっていうことを言う国とかもあって、多分オルタナティブ、僕音楽詳しくないんですけど、オルタナティブロックとか、多分そういう、オルタナティブって言葉が流行った時期を知ってる人だと、今更オルタナティブかよみたいな。
そうなんだ。私はオルタナティブメディアとか行ったりするけど、
ただなんかインドネシアとかだと20代の学生の子とかが自分もオルタナティブスペースを作るんだっていう風に言ってくれたりとかして、だからちゃんとなんかそういう言葉で使われている地域とかも、そうですね、割とまちまちですね。ただなんかコミュニティとかそういういろんな人が集まってるっていう時とか場所に対してはなんかコレクティブっていう言葉がなんかやっぱり集合的というか、さっき言ったメンバーシップではなくて、そういう離れたり集まったりがこう緩やかにしているような人たち、自分たちのことコレクティブだって
。そう、そうなんだ。
なんかそういう、
一人ではできないことがいろんな人とやったらなんか思わぬことができたりとか、違う方向に行ったりとか、そういうコレクティブであってクリエイティブなものをなんかこう生み出していく、ものだけじゃなくて活動として生み出していくっていう、 そんな場所のイメージをこのコンステレーションのドキュメンタリーの映像から受け取ったんですけど、その今おっしゃった、いろんな場所に行ってきましたっていう各世界でどんな場所ですか？ここで上映取材されたのは結構カフェであったりレストランだったりいろいろですね、うんうん、
そうですね。上映した場所自体は、うん、本屋さんとか、ソウルは本屋さんですね、ブックソサエティっていう、うん、洋書とかも置いてるような本屋さん で、うん、で台湾は日本の古い漫画を置いている漫画シックっていうお店で、うん、若いオーナーさんがやってて、で香港はもう古本屋さんですね。
あ、
割とアジア圏、東アジア圏は本屋さんが多かったんですけど、
うん、
インドネシアとかになってくると多目的スペースみたいなところ、うん、でもまあ本人たちはオルタナティブスペースだっていうふうに言ってたりとかする場所とか、うん、でマレーシアはゲストハウスですね。ゲストハウスで、
うん、
ブルブルだと思っているところで、うんうん、上映会をしたりとかして、でも日本の上映したような会場と結構そういう意味では似てるかもしれないですね。特定のなんか目的がある場所なんだけれども別の目的で使ってたりとか、
うん、
外の人がこう入ってこれるような割と半分開放的な空間だったりとか、でそこにいる人たちに割とその取材どこしたら方が面白いですかねみたいな。
なるほど、
うん、それで、まあんまり情報も特にインドネシアとマレーシアはなかったんで、
うん、
人に聞いたりとかして、
うん、
教えてもらって行ったりとか、結構大変でしたけど
すごい大変。何日間ぐらいだったんですか？その時は春と夏2回行かれて、
夏ですね、
うん、
ソウル、韓国、韓国とソウルは知らない、ソウルと台湾と香港は各1週間ずつ、
うん、
で台インドネシアも1週間、マレーシア1週間みたいな感じで、うん、だから全部で、まあ、5週ぐらいは行ったんですけど、
うん、
でもいろんな街を回ろうとするとやっぱりそんなに時間がなくて、やっぱり一都市二都市行ったらもうその一つの国はもう回りきれないみたいな。
ああ、
一応上映する場所だけは最初事前に、
うんうん、
日本で連絡は取っているんですけど、具体的にどこ取材するかっていうのはあんまり決まってないというか、
うんうん、そう。で上映会はどうでした？その日本での反応とアジアのいろんなスペースでの見ていただいた反応と。
そうですね、割となんかやってる人が多い印象がなんかありましたね。その東南アジアは特に自分たちで場所を持ってたりとかこれからやろうとしてるんだよっていう人たちがなんか来てくれて、
あー、へ
ー。ただ東アジアの場合は多分日本がどういう状況かっていうのも割と分かってくれてるというか、その東京が居づらくて地方に、うん、こう森哲也君が移住するみたいな、
うん、
なんか失敗することが貴重な体験みたいなのもなんかソウルの人とかもなんとなく分かってて、
うん、
そういうことができないソウルの現状みたいなのをなんかこう言ってくれたりとか、ソウル離れると仕事がないんだみたいなとか、うん、ソウルで働いても働き口がないみたいなとか、
うん、
割となんか自分の状況に結構近づけてこう話を、うん、人が多かったですね。台湾とかも、まあ、ほぼ同じような日本のことをよく知ってるがゆえにこう楽しめるみたいな、
うんうん、その今ケイさんがおっしゃった東京の居心地の悪さ、居づらさ、いてられなさみたいなっていうのは どんな状況っていうか、そう今おっしゃった仕事がないとか経済的なこととか、うん、人との関係とかどんなイメージなんだろう。
そうです、 多分モデルがないんじゃないですかね。そのなんていうんですかね、いろんなとこでこう体験したことをこうなんか職業とか二十歳超えた以降の生活にどう生かしていくかとかっていう、このなんかモデルが他に自分以外にいなくて、なんか相談できる相手もなんかいないみたいなのが結構大きいんじゃないかなとは、例えばなんか地震で自分の生活を見直したいとか、その原発で作られてる電気で生活してるけども、じゃあそれ以外の電気ってあるのみたいなところって、まあ、当時、まあ、今は多少変わってね、なんか新しい電気の会社とかできたりとかしたんですけど、その当時はなんか自分のこの生活が全部悪い風にみたいな、その捉えてる人とかが多かったりとかして、で変えたいけども、結構みんなそれに慣れて暮らしてる人が、まあほとんどだと思うんですけど、だから相談できないっていうのが一番大きいんじゃないですかね。仕事のこととかもね、やっぱりなんかそういう大きな会社に入ってっていうのもできる人はもちろんできるんでしょうけど、なんかそういうのにこうなんか反発したら、なんかそれ以外じゃどんな選択肢があるのかみたいなのは、ほとんどやっぱりみんなね、大人はこう就職しなさいってやっぱり言うぐらいしか、就職してどこどこの企業を選ぶみたいな話は多分できると思うんですけど、就職しないで他のことをこうするにはみたいなのには、なんかもうアドバイスがないみたいな、まあ、そういう状況が嫌な人は本当に言いづらいというか、そういうのがなんかたまたまなんか周りがそういう人が多かっただけかもしれないですけど、でもやっぱり潜在的にいるんじゃないですかね。台湾とか香港は当時雨傘革命とかひまわり革命とかがそうあって半年とか1年経ったぐらいだったんで、まあ、なんか僕ら取材した人たちはなんかどっちかというと、なんか彼らがこうどういう気持ちでね、なんかそういうのに参加してたりとかいたのかなっていうのも、なんかちょっと日本に帰って伝えたいなっていうのもあって、やっぱり自分で動かないとね、なんかそういう街が変わらないんだっていうのが、その普通に話しててもやっぱり感じることが多かったので、香港の人から言われたのが、日本人は多分動かないんだろうみたいな、そういうひ弱なこうなんか国家的な、 なんかイメージを俺も食べてて、確かにそうかもしれない、なんか言わざるを得なかったんですけど、そのね、なんていうか、街で起こっていることに対してノーと言えないとかっていうのはな、まあ他の国を見たらこう異常だなっていうのは思ったりとかして、なんかそういうのも含めて、海外の人とは話したりとか、取材したりとか、してました。
でも映像で話している人たち、それぞれすごく自然な感じですか、なんか主張するっていうより自分たちのことをぼつぼつと、ぼつぼつっていうか、自分たちがこういうことをやってるんだっていうことを、話されていたような、こう熱くっていうんじゃなくて、それがなんかすごくいいなっていうか、見てる人にも考えるこう間があるっていうか、この人たちはこういうふうな考えでこういうことしてるんだなって、そうなんだなみたいな、受け取り方ができるというか、だから自分たちでやってきはったから、そのなんか一つ一つの言葉にその言葉以上のこうプロセスがあったんだろうなっていうことがこう伺えるような、そんな話し方されてたなっていうのがそれぞれの場面で思ったことなんですけど、それで上映、それもコンステレーションも同じようにいろんな場所で今上映されていて、なので私も見に行くことができたんですけど、はい、そこから鳥取へっていうのは ご自身がその後鳥取に移られたっていうのはその映像制作とかと関係してるんですか？
そうですね、あれ、まあ、のブックストア移住編で制作してた地域に結局今住んでるんですけども、うんうん、なんでその映像制作が転じてこう引っ越すことになって、
うん
うん、なんか東京で何かをするっていうのも確かにすごく大事なことで、多分それこそ首都だしできることはたくさんあると思うんですけども、まあ森くんの取材であったりとかそのコンスタレーションで行った場所、特に東南アジアは首都でも ないところ、その大都会ではないところで、まあ、自分たちの場所をこうどう作っていくかみたいなことがあったの で、うん、でソウルとか香港とか見ててもやっぱりシティにいざるを得ない状況っていうのがこうあって、ね、それに対してのアンチテーゼって、ね、持ってなかったんですね、
うん、
だからここでなんとかしないとみたいなのが働いたと思うんですけど、東南アジアの人は逆にこんなに広大な場所で逆に小さなコミュニティを大事にして、うん、その土地の文化とかそのもうこうなんていうんですかね、リスペクトしたりとか自分たちもこう持って受け継いでいったりとかするみたいな、結構そういうところはに今の日本になんか大事かなっていうのがなんか自分の中にあって、まあ、なんか恐れたことは言えないですけど、うん、でだからもしなんかそういうことが日本でできたらいいなっていうのもあって、
うん、
なんか住んでる場所をこう大事にするというか、
う
んうん、そういう感覚っていうのが映像をやってると特に出ずっぱりな時が多いので、うん、そういう感覚は持てなかったんですけど、鳥取だとその住んでる場所と仕事とかも割と、
うん、
かぶさなってきたりとか、
うん、
できたり、その自営業の人が多かったりとか、その自営業でやってる先輩だったりとか友人がこういて、なんかどういう風にやってるかとかもこう分かる、うん、教えてくれたりとか、見よう見まねでできたりとかして、でそれでじゃあ鳥取住んでみようかっていうのがやっぱり多く大きかったですね。そう、都市部にいなくてもこうやりたいことはできるんだっていう、うんうん、まあ、あとは、まあ、いろいろ映画のように失敗して、
うん、
やればいいんだっていうのが、うん、かそこをこうやってみたかったなっていうのがあって、
あ、
でそれで鳥取に、うんうん、来たってい
う、うん、こちらでは今何をされてるんですか？
映像制作もたまにしてるんですけど、
うん、
自分の家をこう学習できる学べる場にしてて、うん、中学生の塾とか、
うん、
あとカルチャースクールといって、まあ、読書会をやったりとか、映画の上映会とかちょっと鳥取で見れないような映画の上映をして、うん、たりとかして、なんか仕事は仕事じゃなくて、地域の人とこう関係性が持てるような
感
じでやりたいなと思って、で今そういうことをちょっと今年の4月から、
ああそうなんだ、じゃあいろんな世代の人と会えますね、子供たちだったり、ね、その上映会だったら意外と年配の方も来られたりとか、
そうですね、
そんな、うん、
ご近所の人とか、あとはなんか松江とかその隣の島根県からわざわざ来ていただいたりとか、
うん、
なんかそういう映画とかなんていうんですかね、本とか、うん、そういうのをきっかけにこう知り合える人もいたりとかして、今は、
うん、映像っていうかがなんかつながりのきっかけになってるっていう、
あ、そうですね、
うん、
映画も作ってなかった、多分映画の上映会もやってない、
うん、
し、
でもそれをその土地でやってみる、で土地でやりながらどんなつながりができたりするのかなっていうのが、うん、今 K さんがされている あのことなのかなと思います。
そうですかね、うん、でもなんか実際にやってみるとやっぱり汚いとダメとかなんかそういう単純なこの、うん、あのえどんそんいどんなにいい上映会しても寒いとダメとか、
あ
基本的なことがいい結構大事なんだなっていうのにちょっと気づかされて、いつもこう失敗して
やっぱある種の居場所だから居場所の作り方ってあるでしょうね、
そうですね、うん、なんか快適さみたいなのもある程度ないとやっぱり、ねうん、来てくれなかったりとか、
うん、
なんかすごいそれは単純なことだけどやらないとなかなか、
そうですね、うん、
うん、
面白いな。じゃ あ, あの次回また遥かな小に来ていただく時はぜひその鳥取のその場所からどんな風景が見えるのか、あの、うん、どんなあの出会いがあるのかといったようなことも伺いたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。すいません、長く喋ってすいませんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、面白かった。